お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヤコブの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヤコブの手紙1章22節から24節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヤコブの手紙1章の学びをしていますが、22節。また、御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものであってはいけません。神様の御言葉は必ずそれを読む人に行動を要求します。それが聖書が他のどの本とも違う理由です。あなたは歴史の本を読むことができます。でも歴史の本はあなたから何も要求することはありません。またあなたは文学の本を読むこともできます。文学の本は著者の脳裏にあったかどうかはいずれにしても何かレッスンを与えることがあるかもしれません。でもそこには命令や要求や宣言もありません。またあなたは科学の本を読むこともできます。でも科学の本はあなたに対して何一つ要求することはありません。料理の本を読むこともできますし、料理の本はあなたにレシピを教えてはくれます。でも料理の本はあなたに料理をしなければならないと命じることはありません。あなたが特別にビスケットの素を混ぜることやチョコレートケーキを作ることを命じたりは決してしないのです。でも神様の御言葉は必ずあなたに行動を命じます。神様の御言葉はあなたに行動を起こさせる、軍隊で使われるラッパのようなものです。ヨハネ3章の36節にはこのように書かれています。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。主イエスのメッセージには中立はありません。そのメッセージを聞いて、それを信じ従うか、それとも信じないで従わないのかの二者択一しかないのです。主イエスキリストのメッセージは主に三つあります。一つ目は悔い改めなさい。二つ目は私のところに来なさい。そして三つ目は信じなさいです。また11章の28節にはこのように書かれています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。そしてマルコ1章の15節で主イエスはこのように述べています。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。以上のように神様の御言葉はそれを聞いたあなたが信じることを要求します。今日私たちの目や耳に飛び込んでくる様々な広告はみんな強引です。ラジオでもテレビでもインターネットでも新聞でも雑誌でも強引な広告が行われています。それらの広告はみんな強引な売り込みを使います。私たちはテレビやラジオのニュースに洗脳されているだけでなく、広告によっても洗脳されています。この車を買わなければならないと言われた後、この車は昨年の型よりもどれほど良いかを聞かされます。彼らがしたことといえば、去年の型よりもほんの少しハンドルを小さく作っただけのことなのに、彼らは大げさにその違いを強調するのです。そしてこのデオドラントを使わなければ仕事をクビになりますよなどと脅かします。でも神様の御言葉はもしあなたがキリストに立ち返らなければ あなたは自分の罪の中で死にますよと言っているのです。強引といえば、これ以上強引なメッセージはありません。神様の御言葉は緊迫した表現を使って次のように述べています。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。ここには明日ではなく今はと書かれています。また詩編95編の7節には、今日もし御声を聞くならと書かれており、ここにはいつかではなく今日と書かれています。救い主を信じて天国に行くという決断は決して先延ばしにしてはならないのです。なぜなら、その決断はあなたの永遠を左右する重大な決断だからです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は昨今のキリスト教会の最大の失敗はここにあると思っています。第二次世界大戦の後、西洋の世界は防空壕から出てきて教会へと行きました。その動機は、またどこからか爆弾が降ってくるのではないかという恐れからであって、神様に対する恐れからではありませんでした。その当時、教会の会員と出席者の数はうなぎ登りに上りました。私はその期間にミニストリーをしていたことをとても感謝しています。当時、教会は人々で満杯でした。そして私にとってその期間は輝かしい、素晴らしいミニストリーの時でした。でもまた同時にその時から、不法と不道徳が劇的に増加しました。酔っ払うこと、離婚、そして少年非行が拡大しました。そしてクリスチャンの生活の中のこの世と分離していたことが完全に崩れてしまいました。一体どうしてそうなってしまったのでしょうか。それは教会が神様の御言葉を消極的な声で伝えてきたからです。つまり教会は神様の御言葉を家庭法で伝えてきました。しかし神様はもともと御言葉を命令法でお与えになったのです。私たちはあの川拍子の聖書には、聖書を実際に生活に適用するために靴紐もつける必要があるということを忘れてきました。聖句を暗唱するのは良いことですが、同時に聖句があなたに行動を要求するのです。ここにはまた、御言葉を実行する人になりなさいと命じられています。ヤコブはここで、何々になるという普通のギリシャ語動詞、エイミーを使ってはおらず、ギネッセという文字通りに何々になる、または存在するようになるという意味の言葉を使っています。そしてここに与えられている命令は、神聖した神様の子供に対するものです。神様は救われていない人には、一つのこと以外は何一つするように要求されてはいません。そしてその一つも実際には何かをすることではなく、信じることです。人々が主イエスのところに来て、永遠の命をいただくためには何をしたらよいのでしょうかと尋ねたとき、主イエスは、あなたが、神様が使わしたものを信じることが神様の御心ですと答えられました。ヨハネ6章の28節から29節にはこのように書かれています。すると彼らはイエスに言った。私たちは神の業を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の業です。神様の御心に関する限り、救われていない人々がしなければならないことは、キリストを信じることだけです。神様は救われていない人が何かを行うようには全く求めてはおられません。むしろ神様はその人に、ご自分が何かを行われたことを教えたいと願っておられるのです。マギー博士は少年時代を振り返って次のように述べています。 少年の頃、私は土曜日によく学校で野球をしました。私は一塁手で、とても野球が好きでした。私たちは他の高校のチームと試合をし、普通は試合の相手が誰であろうと喧嘩で終わるのが常でした。ある土曜日、私が野球をしていると、私の父がこちらに来るのが見えました。私は父が試合を見に来たのではないことは分かっていました。私がしなければならない仕事があると言いに来たのです。本当のところは、私は家を出る前に自分がやらなければならないお手伝いをしなかったのです。私の父は、他の少年たちには何かをするようにとは一つも求めませんでした。私だけに求めたのです。なぜなら、他の少年たちは彼の息子ではなかったからです。私だけが彼の息子でした。神様はあなたが神様の子供になるまでは何一つあなたに求められることはありません。でも私たち神様の子供になった者たちには神様は御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけませんと言われるのです。時には私たち牧師や伝道者にとっても御言葉を実行するものになる必要があるのだと理解するのが難しいことがあります。このことを次のような詩を書いて表現した人がいました。実行するより説教する方が楽。言うは易く、行うは難し。ほとんどの説教は多くの人々の耳に入るが、それを心に留める人は少ない。神様の子供たちは、神様の御言葉を聞くことが行うことにつながります。機械的で儀式的ないつもの行動ではありません。単調でつまらないこと、あるいはお決まりのことにつながるのではないのです。御言葉の目的は、創造的な行動を生み出すことであり、生産的な行為、ワクワクする生活、そして感動的な経験に向かって進むことです。もし私たちが内側からの熱望に動機づけられ、御霊に満たされた生活を楽しんでいるなら、あなたも私もゴルフコースに出てゴルフをすることを楽しみ、それから同じようにバイブルスタディを楽しむことができるはずです。事実、聖書研究は私たちにとって感動的なものとなります。神様の御言葉を聞くことは、内側の熱望によって動かされて、神様のために何かを行うことにつながります。またここには、ただ聞くだけのものであってはいけませんと書かれています。マギー博士は聖書学校で教鞭をとっていた時の経験を次のように述べています。クラスの中で学生であることと、聴講生であることとの間には大きな違いがあります。何年も前に私がロサンゼルスのダウンタウンにある聖書学校で教えていたとき、私のクラスにはかなりの人数の聴講生たちがいました。そこでは学生というよりも聴講生との問題の方が多くありました。彼らは絶えず私が学生に厳しすぎると言っていました。聴講生たちは一度も試験を受ける必要がありませんでしたし、レポートも一つも書くことはありませんでした。でもその代わり彼らが修了証書をもらうこともありませんでした。なぜなら彼らはただクラスを聴講しただけで何もしなかったからです。彼らはただそこに座っていただけでした。信仰は必ず行動につながらなければならないのです。信仰はあなたを聴講生以上のものにしてくれます。私たちに必要なのは動き続けることです。信仰に立て上げられたなら、 私たちは信仰のうちを歩み続けるべきであって、泥にはまったままでいてはならないのです。またここには、自分を欺いてと書かれています。自分を欺くことはとんでもないことです。使徒ヨハネは自分たちの生活には罪がないと言っている人たちは、他の人を騙しているのではなく、自分自身を欺いているのだと言っています。第一ヨハネ一章の八節にはこのように書かれています。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分たちの罪や自分たちが行動しないことを正当化するという罠に陥るのはとても容易なことです。23節、24節には御言葉の危険が書かれています。ヤコブの手紙1章の23節。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようですと書かれています。この当時はとてもよく磨かれた銅板が鏡として使われていました。鏡というのはとても興味深いもので、ここでは神様の御言葉の描写として使われています。鏡を覗くと自分自身の顔を見ることができます。現在のあなた自身の顔が本当にどのようであるかがわかります。アブラハム・リンカーンの一部の肖像画家には、ほっぺたにイボがあり、他のにはないことに気づいたことがあるでしょうか。一人の画家が彼の肖像画を描く準備をしているとき、彼はリンカーンをあちこちと動かしました。彼は、リンカーン大統領、ここに座っていただけますかと言いました。それから彼は自分のイーゼルを動かして、またもう一度リンカーンを動かしました。するとリンカーン大統領は微笑み始めました。なぜなら彼にはこの画家が何をしているかが分かったからです。彼はイボが見えない位置にリンカーンを置こうとしていたのです。ついに画家は尋ねました。リンカーン大統領、私にどのように肖像画を描いてほしいですか？リンカーンは答えました。イボも何もみんなそのままの私に描いてくれたまえ。鏡はあなたにそのように言うのです。もしイボがあったら、それが映ります。そのことは多くの人たちがあまり長い時間を鏡の前で過ごしたくない理由の一つです。神様の御言葉は、罪人である現実のあなたが現在どのような状態であるかを教えてくれます。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようですと書かれています。鏡は私たちの欠点を明らかにします。でもここには危険があります。それは鏡を覗き込んで欠点を見ていながら何もしないという危険です。ヤコブの手紙1章の24節。自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。ヤコブは19節で、聞くには早く、語るには遅くしなさいと述べていますが、さらに詳しい説明がここに書かれています。ここでの彼の強調点は、鏡を見るときにはそんなに早くしたり、急いだりしないようにしなさいということです。聞くには早くという考えは、そのことにあなたの注目を注ぐ、神様の御言葉に聞き耳を立てるということです。ヤコブがここで言っているのは、神様の御言葉を適当に扱ってはなりません。そんなにさっさと読み進まないようにしなさいということです。御言葉を聞くだけで実行しない人、つまりその人の聖書の知識が行動につながらない人は、どんな人でも自分の生まれつきの顔を鏡で見て、自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまう人ですよ、 と言っているのです。自分たちが罪人であるという事実を聖書の中で読むことを好まない人は、そのような箇所を飛ばして読んでしまいます。原文通りの聖書公開説教が時代遅れになってしまったのはその理由からだと思います。私たちは感じの良い優しい説だけをここあそこと取り出すのではなく、神様の御言葉全体を網羅する必要があります。神様は数字のついた節ごとに御言葉をくださったのではありません。頭にある数字の節は、後から人間が作り出したものです。私たちは神様の御言葉をそのままに受け取る必要があるのです。御言葉は、あなたの何が間違っているかを明らかにする鏡です。医者に行って、自分の体に癌があることを明らかにするレントゲンを取ってもらった人は、さて先生、私はあんまりレントゲンというものを信用していないんですよ。私はこのレントゲンを無視して忘れようと思いますと応答することもできます。確かにそのように言った幾人かの人たちを知っていましたが、彼らはその後亡くなりました。神様の御言葉を読んでいながら応答しないなどということをしている暇はありません。神様の御言葉は必ずあなたの反応を要求します。そしてもしあなたが反応しないのなら、あなたに責任があるのです。もしお医者さんがあなたに癌があると告げ、それに関してあなたが何もしなかったなら、お医者さんには責任はありません。その責任はあくまでもあなたにあるのです。救われて申請している人には、御言葉は次のように言います。見てごらん。もうあなたは成長してはいない。実際あなたは最初の愛から離れてしまったのだ。神様はご自分のことを私たちに思い起こさせるため、そして私たちが神様に返事をするように御言葉を用いられます。ヘブル人への手紙4章の12節にはこのように書かれています。神の言葉は生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、行うことが最終的な信仰のテストであるというテーマで、ヤコブの手紙1章22節から24節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。